ご理解。第10節。神が社へ入っては、この世が闇になる。いつでも絶えず光をくださり、安心と喜びを与え続けてくださる神様です。それを信ずる者の上に光の道は示される。光明世界はその先。疑うて信ずることのできぬ者の上には、いつも手探りの道しかない。その気になって神に向かえば必ず手応えがある。必ず手応えがあると。まあその手応えとは何のためにくださる手応えか。それはやはり神様が神の実在を信じてくれ、神様の働きを信じてくれということですね。このお道は取り次ぎの道だと、取り次ぎの宗教だと教えてくださいます。そしてその取り次ぎとは、取り次ぎに従事する者、取り次ぎ者、いわゆる取り次ぎ者が氏子の願いを神様、天地金の神様に取り次ぐ。そしてまたその神様の願いを氏子に取り次ぐ。そういう取り次ぎの働きだと。また神様というものは目にも見えない。触ることもわからない。触ってもわからない。その目にも見えない。耳にも聞こえない。その神様。しかしその働きをもって神様の存在というのでしょうかね、それを実感することができる。神は形も見えず声も聞けないけれども、その働きをもって神様を感じることができると教えてくださいますね。まあこれはまあそのこの道のウェブサイトでも読めばそういうことが書いてございますね。確かにそうだとは思いますね。しかしそれだけだろうかと思うのですね。人が助かる、人が助かる、私どもが難儀をする、その難儀をから逃れたい、あるいはそのために神様にお願いしてくださいというわけです。得てして氏子の願いを神に取り継ぐ、その氏子の願いはまあわがままな願いが多いように思いますね。牙城外国から出るところの願いが多いように思います。その自分のわがままをわがままと気がついていない。牙城外国を牙城外国と気がついていない。そしてそこで願う。そしてそれを取り継ぐといたしましょうか。そしてその取り継いだ願いが、まあ叶う。そうしましたら、この神様は霊験新たかな神様だということになり、人が次々と訪ねてきて繁盛するということになるのかもしれませんね。人の願いを取り継ぎ、神様に取り継ぎ、その願いが叶うことになれば、多くの人が願い事を叶えてもらいたいと寄ってくる。果たしてそれが神様の本当の願いだろうかと思いますね。そういう助かり方が、まあ神様はそうやって人を助けてこられたのでしょうけれども、それは失敗であったと感じておられるのではないでしょうかね。そういう人の願い事が叶うことによる助かりを感じさせるというのでしょうか。それでは人々のわがまま牙城牙役を増長するばかりですからね。 あそこにお願いしたら合格したとか、ある人が合格するということは、まあ競争試験の場合は落ちる人がいるわけですから、戦争が起こる、どうぞ戦争に勝ちますようにと願う、まあ普通の願いですね。野球の試合、テニスの試合、さまざまなスポーツがある、そのスポーツに勝ちますようにと願う。その願いが叶うということは、その裏に負けて悲しい思いをする、悔しい思いをする人を作っているということですから、その人の願いが叶えば、まあわがままが叶うということでしょうね。一見スポーツ選手が金メダルを取り、まあ素晴らしいことのようにありますけれども、金メダルを取った選手はそれで良いでしょうけれども、負けた選手はかわいそうなものですね。人類としての本当の助かりにはなっていないことになりますね。それこそ片方が良ければ片方が悪いということになりますかね。そうではなく、すべての人たちがそれこそ平等に助かっていけれるような、そういう人間社会が築かれねばなりませんね。そのためにはどうしたらいいのか。それはやはり神様のお心に沿う生き方を命名がするということだと思いますね。金メダルを取ったから嬉しいというような、金メダルを取りたいというような生き方では、その裏というのでしょうか、反対にそこに泣いている人もいるわけですから、そういうことでは神様が本当に願われる助かりの世界、人間全体としての助かりの世界とは言えないように思いますね。ですから、ただ藤子の願いを神様に取り次ぎ、そしてその願いが叶うというおかげを授けて助けるという助け方では、本当の人類としての助かりに寄与することではないように思いますね。どうあることが、人々がその願い主ばかりではなく、他の人たちをも助かることになっていくのか、そのことがはっきり認識されて、その願いのありようが変わっていくような助かり方、より本当の願い、それこそスポーツならスポーツで、何も金メダルを取ることばかりが目的ではない、お互い、まあ、切磋琢磨というのでしょうかね。技を出し合うというのでしょうか。そこに喜びを見出せれるような、ただ勝ち負けに主眼を置くのではない。そういうあり方になるならば、そこにまた助かりの世界があると思うのですね。そういう私どもが、本来、こうあらねばならない、こうあった方がよりよく多くの人が助かる、それはやはり私どもの心ですね。私どもの牙城、外腹から出るところの願い、わがままな願いというものを、まず自分の願いがわがままな願いなのか、牙城牙欲な願いなのかということを、まず自分自身に問い、そして神様にそれを問う、いわば この願いが成就することを神様に願ってよいのだろうか。わがままな願いをしておるのではなかろうか。ただ私利私欲からの、牙城外府からの願いをしておるのではなかろうかと。それこそ、10万円儲けたい、100万円、1000万、1億円儲かりますように、と神様にお願いをする。しかしそれが、ただ私利私欲を満たすために、牙城外府を満たすために儲かりたい、という願いであるならば、それが神様が聞いてくださるとは思いませんね。その儲けたお金で、それこそ人が助かるため、世のため、人のために使わせていただこうというお金であるならば、これはまた神様が儲けさせてくださるかもしれませんね。ただ願い事が、その願いを神様に取り付いた、そして神様が聞いてくださった。うち子の願いを神様に取り次ぎ、そしてその願いが叶うというだけの宗教であったのでは、世の中の本当の助かりにはなりませんね。神様が願われるのは人類、人間うち子の本当の助かりですね。それこそたった一人の人がわがままが叶って助かるという助かり方ではない。あの人もこの人も人類全体が助かっていくような、そういう願いならば、神様が喜んで成就させてくださると思いますね。私どもの願いが果たして神様のお心にかなう願いなのか、まずはそこのところを、まあ教えていただくというのか、神様にお伺いしてみる必要がまずはあるのではないでしょうかね。私どもが、それこそ氏子が願う願いが神様のお心にかなう願いなのかどうかということですね。そしてその神様のお心にかなう願いであるならば、しっかり神様にお願いさせていただき、そしてそこからの神様の願いにまた応えていこうとする心が私どもの中に芽生えてこなければならない。自分の願いを、我を通すばかりのことではない。神様が私にかけられる願い、そのことが成就するために、そのためには、自分のわがままな願いを引き下げてでも、神様の願いに応えさせていただこうとする心が育ってこなければならない。そういう意味においての取り次ぎの宗教であらねばならない。思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。